でいっぱい、まるまるタッチ。小森子どもクリニックベビーマッサージタッチケア講師の小森千秋です。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、この収録が6月の末で、はい、配信日がちょうど海の日になるんですが、うん、もう今年も夏暑そうですよね。
はい、ねえ、ちょっとね、この今日の、はい、収録日も暑いって言えば暑いんですけれども、うん、こうなってることやらって感じです、
ね、こう年々暑さが増しているような気がするんですが、ね、千秋さん、子どもの頃はいかがでしたか、うん、暑さに対しては暑いっていうイメージありましたか？
そうですね、私自身はちょっと暑がりだったので、いつも暑いとは言ってたんですけれども比較的、まあ、東北の方なので、こうわりかし涼しかったんだろうねっていうところで、今こうやっぱり帰省とかして帰ると、ああ夜って涼しいんだなって、クーラーいらないんだなぐらいの環境ではあったりするんです。
そうなんです。今でもじゃあ夜は、はい、ご実家の方はエアコン使わずに過ごせるんですか？
はい、そうですね、夜はわりかしと、まあもちろんこう何日かは使いたいなっていう時もあるんですけど、うんうんうん、比較的まあ日中は暑いから使って、夜はもう、うん、むしろこう10度帯ぐらいの時もあるので、うん、快適に寝れてますね。
日本列島やっぱりね、こう細長いので、住む場所によって、はい、ね、この気温の変化だいぶ違いますよね。
うん、そうですね、全然違いますね。
ということは東京にじゃあ住むようになってからは、はい、きついという思いが多いんじゃないですか？
そうですね、ただまあ東京ってクーラーがもうついてるので
うまく、だからエアコン利用しながら、こう生活していくっていうのが、もうこれがスタンダードにはなってますよね。うん、
もう、まあ必需品といえば必需品なんですけれども。
まあそんな中でも、この時期、こう水分をなかなかこう取りづらかったりとか、取るの忘れちゃって体調を壊すっていう方も多いかと思うんですが、はい、今日はそのあたりのお話をお伺いしていこうかなというふうに思っています。
はい。
はい。脱水についてお伺いしたいんですけれども、はい、やはりクリニックにもこうした脱水症でかかる お子さんっていうのはいらっしゃいますか？
そうですね。まあ、脱水ってなった時って、大体クリニックだと胃腸炎にかかってしまった子がやっぱり飲めなくって、はい、出るものは出て、で、脱水にはなってしまいますね。
で、暑さというよりも、もうこの病気の方から来る脱水。
の方が、
多いですね、
はい、クリニックにはいらっしゃいますね。
そうすると、その病気由来の脱水だと、はい、この胃腸炎が一番じゃあ気をつけた方がいいですかね。
そうですね。胃腸炎の時はやっぱり、飲めなくなったらとか、あとおしっこが出なくなったら、
うん。
だとちょっと気をつけた方がいいですね。あと、例えば本当にもう顔色が悪いとか、
うんうんうんうん、
横にしかなれないっていう感じですね。うん、
小さいお子さんですと、はい、無理やりこう飲ませるっていうのが難しいですよね。ある程度大きくなれば、危ないから飲もうねとかっていうことが、こう聞き分けはできると思うんですけど、小さいお子さんっていうのはどうしたらいいですか？
まず、脱水、もうちょっと、脱水、なんかもう口、もう飲んでも入っちゃうってやっぱりあるので、
ええ、
そうなんで、そもそももう飲んでも入っちゃうっていうところで、まあ病院受診されるので、うん、もうそういう時はまあ病院してくださいって、まあ飲んでも入っちゃうってもうどうにもならなかったらやっぱりもう病院行かないといけないっていうもうサインには本当なるので、うん、まずそこはすごい覚えておいてもらいたいなっていうところはあります。で、うん、なんかまあ、あと、そうですね。ちょっと飲めるなーってなって、喉が渇いたーって逆にやっぱりなるんです。で、ガブ飲みすると、マイライオンのようにシャーっと言ってしまうので、で、そこの時のポイントとしては、こまめに、で、ちょっと時間を空けながらがちょっとポイントになるので、
はい。
そうなんです。こまめに。で、ほんと少量ですね。ほんと、もうティースプーン最初一口から、で、様子見て、はい、で、またちょっと、じゃあ吐かないねってなったら、もう一回、時間を空けて、また、今度、じゃあ、一杯、もう一回やって、 ちょっと、もうちょっと大丈夫そうだねって言ったら、ちょっとずつ増やしていく。だったりして、まず吐かないようにっていうところもまた、本人は喉が渇くってなるんですけれども、でもマラウンになったら大変なので、はい。ちょっとそこは我慢してねって、まだお腹さんがちょっと、辛いからって言ってあげて、ちょっとずつねって、喉乾くのもわかるけどって言いながら、そう、少量頻回にっていうのが、本当対応的にはいいかなと思ってます。
はい。少量をこう回数に分けて飲ませていくっていうのがポイントになってくるわけですね。
はい。一気に飲みすぎるとお腹がびっくりしちゃうっていうのがあるので、はい。はい、
下痢の症状の時っていうのはどうしたらいいですか？
下痢の時も、わりかし、その、例えば、固形物とか、まあ、食物繊維が多いものよりかは、やっぱりちょっとまあ、ゲリゲリな時は、ちょっとまあ、お腹に優しい炭水化物系ですね。まあ、お粥であったり、まあ、おうどんであったり、とかをちょっとこう、食べれるのであれば、食べていただきながら、で、やっぱり乳製品だとお腹ゴロゴロしちゃうので、
はい。
そこは、まあ、本当に好きで牛乳しか飲めないんですであれば、うん、ちょっとまあ、塩梅を見ながら、なんですけれども、はい、まあ、まあ、乳製品は控えながら、うん、そうですね、炭水化物を取っていただいて、うん、で、まあ、がっつり食べるんではなくて、やっぱりお腹の状態がまだちょっと思わしくないというのがあるので、まあ、本人が、なんでしょう。まあ、適度に、まあ、食べれる分から始めていってもらえればいいと思います。
うん、そして、この、まあ、胃腸炎の時の水分の取り方ですけれども、はいはい、どんなものを飲ませてあげたらいいですか？
そうですね。水分としては、よくなんだよ、経口補水液、ですよね。もう有名なものがありますよね。うん、まあ、ね、昔は、種類が、もう一つの味しかなかったんですけど、最近なんかアップル味も出たりとかするみたいなので。
そうですか。で、お子さんでもちょっと。
飲みやすいようには。はい。あと、まあ、子供だと、それこそちょっと薬局屋さん、ドラッグストアとか行くと、うん、まあ、そういうのに、まあ、類似した飲み物とかあるので、うん、いいと思いますし、まあ、麦茶とかでもミネラルあるみたいなので、
はい。
まあ、より望ましいのは、まあ、結構補水液であったり、うん、ただ、まあ、本当は味の好みもあると思いますので、まあ、はい、無理に飲んで入っちゃう。であれば、うん、まあ、ちょっとこう、子供のその、まあ、好きなもので、ちょっとまあ、試されてもいいんじゃないかな。まあ、水分を取る、補うっていうところでは、うん、本当にもう水が好きだったら、水を少しずつとかでもいいでしょうし。
うん、うん、うん。果汁とかはいかがですか？
ん？
果汁、リンゴジュース、うん、とか。
果汁も、まあ、なんでしょう。本人が飲みたければ、うん、やっぱり先ほどお伝えした、その少量っていうところですかね。うん、
はい。
うん。
まあでも、なるべくこう 100% のものであったりとか、内容は少し気をつけた方がいいですか？
まあ、乳製品でなければ、あるので、そうですね。まあ、飲める範囲でっていうところで試していただいて、うん、そうですね。いただければって、特に制限はないんですけど、まあ、一番望ましいのが結構補水液。で、ちょっとまあ、控えてもらえたのが乳製品。で、あとはもう本当子供の飲みたがるところで、ちょっとこう、塩梅考えながら、まあ、ちょっとこう、飲ませていっていただけたらと思ってます。
お水であったり、麦茶であったりってところも試していただくといいっていうことですね。
いろんなものちょっと試してみて、あ、これも飽きるのでね、うん、同じものばっかりだと、うん、子供も。
そうですね。はい。さあ、そしてこう、やはりこう、病院に行った方がいいといったところのおさらいをお願いしたいんですが、はい、こうした症状の時はもうすぐに病院に行ってくださいっていうサインがありましたよね。
そうですね。
はい。
まず横になってちょっと起き上がれない。
うんうん、
とか、やっぱりちょっと8時間以上おしっこが出てないとか。
はい。
そうですね。もう飲んでもすぐ出したって、もう工夫してもどうにもこうにももう飲んでくれないとか、あればもう、病院に行きましょう。
この場合は病院に、かかると、処置としてやはり点滴ということになりますかね。
そうですね。本当病院さんであったり、病院のクリニックの施設で、まあ、対応が変わってくるので、あと、まあ、その子の容態に応
あ、
じてっ
そう
て
です
ある
ね。
と思うので、まず、お医者さんに、やっぱり全身の状態大丈夫かっていうのを確認してもらうっていうのは大事なことなので、で、もちろん、まあ、今、胃腸炎からの脱水の話にはなったんですけれども、例えば、脱水症状っていうと、この季節、炎天下の中でとか、まあ、屋外だけでもないんですけれども、やっぱ、この部屋の中でも、温度が高かったりすると、風通しがないと、やっぱりその脱水症状って起こりやすく、まあ、熱中症であったり、脱水症状っていうのって起こりやすくなったりするので、なんでしょう。やっぱりまず、あれおかしいな。確かにちょっと、あれ暑いかもなと思ったら、一旦ちょっと冷やしてあげたりとか、ちょっとクールダウンさせて、で、それからちょっと、なんでしょう。様子をまず見ていただくっていうのも大事なポイントかもしれないですね。それでもゲーゲー吐くとか、あればやっぱり病院受診だし、ちょっとまずクールダウンさせて落ち着いてるであれば、あ、ちょっと熱中症っぽかったのかな、みたいなところで、ちょっとひとまず一安心かなみたいなところもあるので、まあ経過を見ていくっていうのはすごい大事なので、ぜひね、ちょっと合わせて覚えていただければいいなと思ってます。
熱中症はこれからの季節特にね、危険になっていきますし、今のお話だと室内でもやはり熱中症になる可能性があるということで、これやっぱり湿度が関
湿
係
度、
あった
温度、
り、
風通
そうで
し。
すよね。
いますね。
そうすると、やはりエアコンなどをきちんと使うっていうことも
そうですね。
大事ですかね。
やっぱり適温というか、まあ我慢し、ね、昔、あれなんです。私の長男が、ちょっとまあ、なんだろう、ちょっとエアコン、がつかない、ちょっと、おへ、あの、お、家に行って、ちょっと熱中症になっちゃったんです、赤ちゃんの時に。やっぱり母乳も飲まないで、もうその都度吐いちゃうみたいなところで、結局 病院にかかって、で、結局やっぱり脱水症状があって、で、点滴してくれたっていう、ちょっと経緯もあったりもするので、やっぱり大人は大丈夫。っていう温度とか、まあ、耐えられる、我慢できると思っても、子供の体はやっぱり、まだまだ機能的に、未熟であったり、未発達であったりする部分ってあるので、まあ、ある程度、なんでしょう、なんか推奨されてる温度であったり、エアコンの温度であったりとか、まあ、風通しが悪いんであったら、ちょっと扇風機回してみるとか、していただいて、あと、まあ、適宜、ね、まあ、お水飲めるタイミングがあれば、ちょっと、なんか暑いなって感じたら、ちょっと、お水、ちょっと水分取らせてあげたりっていうのも大事かもしれないですね。
確かにそうですね。大人は大丈夫でも、子供さんたちっていうのはやはりこう、ね、体の大きさも違いますし、あとは割とこう、外歩いててもアスファルトに近いところに頭があったりしますもん
そうで
ね。
すね。ベビーカーとか、本当直
そう
撃
か。
で、アス
照り
ファル
返
ト
しという
の、
か、
あったりもするので、まあ今ね、本当育児グッズもすごいいっぱいあって、それこそお背中にアイスのとか入れてあげたりとか、いろいろ、そうなんです。で、まあおんぶしててもアイスのなんかしょうやつとか、いろいろあったりするので、そういうのもうまいところ使っていただいて、なんか本人がまあ快適に過ごせるように、まあお母さんももう抱っこみっちりだと熱々なので、
そうです。
なんか
親子ともども
そ
ね
うですね。タッチケアももちろんあれなんですけれども ちょっとクールダウンしてあげる、まあ、時期でもあるかなっていうので気をつけていただければいいなと思ってます。
そしてじゃあ、グッズも上手に使いな
そう
がら、
ですね。
親子で、まあ、気持ちよく快適に過ごせる環境づくりというのも一つ大事になってきますね。
はい。
はい。本当に今年の夏は猛暑になるという予報が出ているので、はい、皆さん今日のね、本当怖いですよね。昔は我慢しろってよく言われたんですが、もう今我慢はダメですもんね、
う
ん、本当。
そうですね。しかも多分暑くなってんじゃないかなみたいな
体感
も、うん、あるので。
本当にそう思います。うん、特にね、この関東、地区から西の方にお住まいの方っていうのはね。
大変ですね。
はい、気をつけていただきたいかなというふうに思います。
気をつけていきましょう。
はい。さあ、千秋さん。千秋さんにこのことについても質問したいという方いらっしゃると思います。どうしたらいいですか？
そうですね。ブログの〇〇タッチから、お問い合わせフォームがあったり、今のお話をさらにちょっとこう、医学的に書いてあるところが、小森子どもクリニックの、ホームケアと応急手当っていうところからちょっと探していただくと、熱中症についてであったり、脱水症状についてってあったりするので、ぜひそちらもご参考に見ていただければと思っております。
はい。ということで、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。